週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。ということでですね、2回前に、ミュージカル俳優の井上芳雄さんにご登場いただいたじゃないですか、
そうですね。
であの後ですね、週刊日経トレンディでエゴサをしておりましたところ、ツイッター上にですね、よしおラブなツイートが溢れ返っておりまして、いくつか僕ちょっとチェックしてたんですけど、久しぶりにラジコさん立ち上げた吉尾さんラジオ待ち、週刊日経トレンディ吉尾くん始まりました、初っ端から飛ばしてるね吉尾さんそれからですね、吉尾くんのラジオで明日素敵な発表があるらしい、なんだろうとか、終わっちゃった、もっと吉尾さんの声聞いていたかったよこれからミュージカルを目指す後輩のために不分率と考えられていた俳優の経済事情について詳しく語り始めた吉尾さん、現実的なだけじゃなくてやっぱり後輩思いなんだな日経ラジオのポッドキャスト聞いてるとだいぶカットされてたんだな、本編も面白かったけど全部聞く方が吉尾のミュージカルに対する真摯な気持ちがわかるから全編流してほしかったような、まあ喋りすぎたんだろうな、その通り、とかですね、まあ本当にいろいろ吉尾さんの本買おうとかですね、いつも聞いてるポッドキャストの週刊日経トレンディ、今日のゲストは井上芳雄くんじゃないですか、テンション上げてくれる、ありがとう日経トレンディと言ったようにですね、
ありがとうございます。
まあ芳雄さんに対する賛辞、それからこの番組に対する謝意までと、まあ、非常にたくさんの反響がありまして、
すごいファンのね、もう本当に熱いファンがいっぱいいるんですね。
そうですね、あのツイッターなんかでご存知の方もいらっしゃると思いますが、放送の方はどうしても時間の制約上、一部カットしております、で日経トレンディネットの方で配信しております、ポッドキャスト版の方ではほとんどカットしていない、ほぼノーカットの完全版がございますので、ぜひそちらの方もお楽しみいただければと思います、
ということでね、今回はいつものフォーマットでお届けします、今回ご紹介するのは最新のスマホグッズとふるさと旅行券、特にねふるさと旅行券の方は今週末にお出かけを考えている人にもすぐに役立つ可能性がありますからね、忘れずにチェックしてくださいね。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はスマホ&タブレット必見便利グッズと題してお届けします、最近ねスマホやタブレットそれの周辺のグッズというのが本当にね劇的に進化してきてるんですよね。
そうですね、あの特に去年以降、クラウドファンディングで資金を集めるですとか、あるいは IoT、インターネットオブスイングスといったような、まあ、トレンドがありまして、そういったものから生まれた商品というのが、まあ、非常に目立つようになってきました、今では想像もできなかったようなユニークな機能を持った商品がいっぱいあるという状態なんですね。
そうなんですね、本当に徐々に出始めてきて、まあ、いよいよ次の時代になるのかなというのを感じさせる商品いっぱい出てきてますよね、で今回ね本誌の方では自宅や仕事出先で、使える目から鱗の33の商品というのを紹介してるんですけれども、その中からね抜粋してここでは紹介していきますね、
ではまず自宅で使える便利グッズご紹介しましょう、1万円台の出費で身近なものを手軽に IoT 化してですね、スマホやタブレットで操作できるようになるという便利なグッズがあるそうです。
IoT、これインターネットオブシングスということなんですけれどもね、いろんなところで耳にするようになりました ね、
そうですね。
これはいろんなものに通信機能を持たせて制御するというものなんですね。例えばキュリオのキュリオスマートロックというものがあるんですけれども、これを使うとねスマホが家のね鍵代わりになるんですよね、ドアの内側にあるサムターンにかぶせるように取り付ければアプリの操作で、鍵をかけたりね、外したりができるわけですね。設置には1分もかからなかったんですね。
それがねちょっとすごいなと思ったんですけれども、ちなみにですね、さらにすごいのが、スマホの位置情報を利用して、その持ち主、要するに家主さんですよね、がお家に近づくと鍵が自動で外れるっていうようなことまでできるんだそうです、ちなみにですねキュリオを設置していても も普通の鍵も使えるということなんですね。
はい。それからね、ラトックシステムの Wi-Fi 接続学習リモコンユニットというのがあるんですけれども、これは帰宅前に出先からエアコンをつけて部屋を温めておくことができるんですね。で、遠隔操作が Wi-Fi 接続でできる据え置き型のリモコンユニットなんですね。最初にエアコンだとかのね、操作したい家電を登録して、あとはその家電がある部屋にユニットを置くんですね。
うん、ということは、うん、あのシーリングライト、はいはい、あのリモコン式のやつですね、うんうん、とかも使えるかもしれないです ね、 ですね。他にもですね、スマホと連動する目覚ましなんてものもあります。はいはい、セレボのクラウディスという製品は、うん、アプリでアラームを設定するとその時刻になります。
はい、あの強く振ってね止める仕組みなんですよ。なので目が覚めやすかったですね。
あ、ブンブンやってりゃ勢い目が覚めるっていうことですね。
でね、アラームの後にその日の予定を音声で読み上げる機能っていうのもあって、スケジュール管理にも使えるんですよね。
なるほど。さあ次に仕事の便利グッズです。はい、スマホやタブレットがパソコン代わりに使えると、まあ、当然仕事の効率がぐんとアップしますよね。まあ、そうですね。はい、それには便利な周辺機器が欠かせません。
はい、
小型でかさばらずに仕事で使える本格機能を備えた機器というものも出てきています。
は
い、
あのちょっとした、ね、プレゼンで役に立つのがキヤノンのミニプロジェクター C5 というものなんですね。
はい、
でポケットに収まるくらいの、まあ、小ささなんですよね。で付属のミニHDMI ケーブルでつなぐだけで使えるという手軽さが魅力ですね。
うん、まあ、0.3 メートルから3メートルの投影距離で、うん、10型から93型相当の画面を表示できて、うん、はい、1メートル離した場合のサイズは31型ということです。うん、はい、数人規模のミーティングなら、まあ、本当に不足なく使えるそうですよ。
はい、それからロードのビデオマイクミーというものがあるんですけどもね、これはねセミナーとか講習会に参加した時に活躍する指向性のマイクなんですね。
はい、
でスマホをビデオレコーダーとして使おうとした時に周囲が騒がしくても登壇者の声を比較的クリアに録音できるんですよね。
うん、次にタブレットで報告書などの長文を入力するなら、うん、日本マイクロソフトのユニバーサルフォルダブルキーボードがいいですね。
はい、
本体は小さくて薄いんですが、うん、キーピッチは11型のノートパソコン並みということなんですね。
はい、
ほとんどストレスなく打てたそうです。
はい、他にもね、出張で重宝するのは1台でいろんな役に立つ1台多役の、ね、製品ですよね。
はい、
USB 2.0 に加えてマイクロ USB、ライトニングとね3種類の端子を備える3話ダイレクトの USB メモリ 600IPL32GA という商品はですね、まあ、非常にコンパクトで使いやすいんですよね。
なるほど。
うん、
あとですね、これ僕買おうと今思ってるんですけど、
早速ありましたか。
はい、USB メモリと SD カードを読み書きすることができて、
はい、
で LAN ケーブルをそれにつなぐと、うん、Wi-Fi ルーターになって、
はい、
なおかつモバイルバッテリーとしても使えるっていうですね、
何役なんでしょうねそれ。
ね
え、
ラトックシステムのカードリーダー、はい、レックス Wi-Fi SD2 という製品があるんですけど、
はいはい、
こちらは本当実用性が高いと思います。
まあ、でも本当にそういうね、1台2役3役っていういっぱい使えるのがいいですよね。
そうなんですよ。カバンの中がですね、うん、今いろんなガジェットだとか周辺機器でパンパンになっちゃってますので、
いっぱいね、
はい、
ある
っていうね、こういうのでまとめたいというところですね。
はい、
はい、ということで最後は出先で使える便利グッズです。
はい、
スマホが落下したりイヤホンケーブルが混線してしまったりお財布をなくしたり、
うん、
まあ、出先で起きるさまざまなトラブルはアイデアが光るアイテムを使えば未然に防げそうです。
そうですね。例えば DMM.com のねスマホ置き忘れない財布という製品なんですけど、
そのまんまですね
これね Bluetooth でスマホとリンクする財布なんですね。
はい、
で置き忘れて10メートル以上離れるとスマホと財布両方のアラームが鳴ってね振動するんですよね。
あ、でもなかなかそれはすごいものですね。
これでもね、いいかもしれないですよね。万が一ね財布をなくしたとしても忘れた場所をスマホの地図で探せるということなんで安心ですよね。
なるほど。
ピンポイントでは特定できなかったんですけども、おおよその場所が分かったんですよね。
そうですね、あの3軒はしごして朝起きたらお財布がない、 どの店に置くことしたんだとね、
う
ん、
そうそうそう
特定できますからね、
まあ、そうですね、
はい、
そういう人多いんでしょうかどうなんですか
少なくないと思いますよ、
はいはい、
あとですね絡まりがちなイヤホンケーブル、はい、カバンの中に入れるともう焼きそばみたいになっちゃいますけれども、
ね、
はい、モダニティというところが発売している耳栓風のイヤホン、はい、イヤーインというものを使えば解決します、はい、このイヤホンは Bluetooth 接続でケーブルレスの製品です、はい、まあ、税込みで3万円を超えるということでですね、まあ、やや高いんですけれども遮音性とかフィット感というのは悪くないそうです、
はい、
1回の充電でおよそ2時間動作します、
はい、それからねカバンの中でイヤホンケーブルが絡まってしまうっていうふうに、ね、困っている人には600円ちょっとで買える多摩電子工業のカラマンスタンドというのがおすすめですね、はい、これはねスマホの背中側に貼り付けるだけで OK というグッズなんですね、
はい、
あとはイヤホン端子をスマホに挿したままヘッドをねスタンドで挟むだけなんです、カバンに無造作に入れて持ち歩いても一度も絡まなかったんですよね。
これあの本紙139ページを見ていただくと、うんうん、なるほどねと分かるようなビジュアルになっております、
はいはい、
ちなみにスマホの落下を防ぐにはストラップをつけるのが近道なんですけれども、はい、最近ですとイヤホン端子やライトニング端子がストラップホール代わりになるグッズがあって、はい、まあ、これが役に立ちます、
はい、
シンプリズムのライトニングストラップという製品は、うん、ライトニング端子に差し込んでボタンをスライドするとパチッとロックできるんだそうです、はいはいはい、そしてシリコン製のネックストラップで首にかけるという製品になってるんですね、うん、
はい、一方でねリンクスインターナショナルのプラギーロックというのはイヤホン端子に挿して固定することでストラップホールとして使えるんですね、
うん、
使わないときは外してマグネット付きのカバーに収納できるというのが、まあ、スマートですよね。
今発売中の本誌日経トレンディ3月号には今回ご紹介したグッズ以外にも使い勝手が大幅にアップするスマホタブレットのお便利もの、うん、お役立ちものをご紹介しております、
はい、
ぜひお読みください、はい、週刊日経トレンディスマホ&タブレット筆携便利グッズと題してお届けしました。
週刊日経トレンディ後半はギリギリ間に合うふるさと旅行券と題してお届けします、
はい、
ね、これはね聞いたらすぐに活用すべき情報ですよ。
宿泊費が最大半額になることで大きな注目を集めたふるさと旅行券、はい、その利用期間が間もなく終了します、
うん、
国が14年度の補正予算で計上した地域活性化地域住民生活等緊急支援交付金というものが、まあ、割引の原資になっていまして、うん、これをそれぞれの自治体が15年度の予算で活用しているからなんですね、うん、したがって年度末の3月中に事業を終える必要があるということなんです、
はい、実際にね宿泊施設の支払いに使える旅行券これが額面の半額で買える券面発行タイプのふるさと旅行券というのは人気がね出すぎて抽選販売になった自治体も多くてねすで、
はい、
に完売状態ですね。なんですが旅行予約サイトで適用させるとね最大半額の割引が受けられるウェブクーポンタイプのふるさと旅行券ならばまだね配布が続いている自治体があるんですよね。今月来月がラストチャンスとなりますからね旅行するならぜひ活用すべきですよね。
このウェブクーポンタイプのふるさと旅行券は宿泊料金1万円以上で5000円引きといったようにですね、まあ、最大で 50% 引きになります、
はい、
楽天トラベルやジャランネットなどでは事前に割引クーポンを取得しておいて予約するときに利用を選択すると割引になるという仕組みです、
はい、
ただし枚数限定になっていましてサイトごとに設定された上限に達すると適用されなくなりますから、まあ、そこは注意が必要です、
はい、
実際学生さんの卒業旅行とかなら、まあ、3月末ぐらいまでがシーズンでしょうから、
そうですね、
使えるものは使ってお得に旅行を楽しむのがいいですよね、
はい、
主要な旅行予約サイト、うん、楽天トラベル、うん、ジャランネット、ヤフートラベル、うん、あるいはルルブトラベルといったところを見てみますと、うん、特に東北と甲信越地方では多くの県でまだ利用が可能です。
はい、寒さが厳しい冬はね観光客数が落ち込むという傾向がありますから、うん、需要を喚起する狙いがあるんですよね。
なるほど、
うん、例えば山梨県は去年の9月から配布している割引クーポンに加えて12月からね冬季限定タイプを追加してるんですよね、
はい、
まあ、前者は最大3割引きなんですけれども後者のね冬季限定タイプというのは最大5割引きなんですね、まあ、もし残っていればこの後 放射を選んだ方が得ですよね。
そうですね、はい、この東北や甲信越地方も含めて大半の県がふるさと旅行券の利用期限を2月末までとしています、はい、それこそ今週末使うという方はそれでもいいんですけれども、うんうん、3月じゃないといけないという人も多いですよね、はい、しかし安心してくださいありますよ
もういいですよそれ
もういいですか、ね、僕もちょっと今不安になりました、はい、3月に入ってからの宿泊も対象なのが、うん、和歌山県と広島県です、はい、しかもどちらも宿泊単体だけではなく、うん、往復の航空券とホテルを組み合わせるツアー商品、はい、いわゆるダイナミックパッケージも割引対象となります、はい、ダイナミックパッケージなら往復の交通費も最大半額になりますから利用価値は高いですよね、
はい、それねこの他にもね市町村が配布している割引クーポンというのがあるんですね、例えばルルブトラベルに掲載されている神戸市のクーポンなんですがこれはね3月末まで利用できて4人以上で使うならば最大2万円引きとなります、こういったものをね活用するためにいろんなサイトをくまなくチェックするといいですよね。
さらにもう一つ狙い目なのがふるさと旅行券事業によって旅行代金の一部が助成されるツアー商品です、うん、宿泊だけのものから現地での観光がセットになったもの、うん、さらには食事やお土産なんかもオプションで格安で追加できるものがあります、
はい、こういった、ね、ツアー商品というのは JTB のような、ね、大手旅行会社の店頭とかで取り扱いがあるんですよね、パンフレットにふるさと割のロゴが入っているというのが目印ですね。でこれはウェブクーポンタイプと比べると、ね、対象になる宿泊施設だとか工程というのは限られるんですけれども希望する条件と合うならば利用検討してもいいでしょうね。
昨年末に公表された15年度の補正予算、うん、そして16年度の政府予算案でも地方創生は謳われているもののふるさと旅行券のような短期的な需要喚起策に割かれる予算というのは少なくなりそうなんですね、うんうん、残り少なくなった国内旅行のチャンスを逃さず利用してください、
はい、
ということで後半はギリギリ間に合うふるさと旅行券と題してお届けしました。
チェックマンスチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るヨッシーさんが今週気になるものをご紹介してくれます。ヨッシーズチェックです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょうか。
いつもは鉄道をご紹介していくことが多いと思うんですけども、はい、
そうですね、
私あの鉄道よりも実はバスの方が好きでして
確かに。ちょっと待ってください。ヨッシーさんこの番組に出始めて何年ぐらい経ちますっけ。もう結構経ってますよ、はい、それで今更バスですか。
バスのバスなんです。
いや箱にまでということは、はい、今日はバス絡みのご紹介、
バス絡みのご紹介したいと思います、
はい、なんでございましょう。
はい、はい、ハドバスがですね、うん、4月から新しいバスを導入します。
4月から、はい、
はい、新しいですね2階建てバス、うん、になるんですけれども、うん、はい、実は国内のですね、うん、バスメーカーは5年前にですね2階建てバスの生産をすでに中止しております。
そうなんですか。
はい、
でそのということは全部輸入車今は。
そうですね、その後、まあ、輸入車ということは考えられたんですけれども、はい、なかなかそのメンテナンスの問題であるとか問題がありましたので、だましだましですねその古い、2階建てバスを大切に使ってきているというのが今現状なんですね、
はい、
でそこについにですね、外国から2階建てバスを輸入するということに踏み切ったというお話でございます、
はい、はい、まあ、外国の大型車といいますと、まあ、スウェーデンのボルボですとか、はい、あとドイツのメルセデスベンツなんかがね、はい、あったりしますが、はい、今回は
今回はですね、うん、ベルギー、
ベルギー、
はい、バンホールというですね、
バンホール、
はい、これはですね海外の場合は一般的なんですが、はい、エンジン、シャーシの部分を作る会社と、うん、その上に車体を乗っける会社って分かれてるんですね、
う
ん、
いわゆる仮装するって言ったりしますよね、
は
い、
で今回のバスは下の部分ですね、エンジンはスカニアというですね、これスウェーデンの会社ですね、
はいはいはい、
今は、フォルクスワーゲンのグループになっている会社になります、うん、その上にベルギーのバンホールといういわゆるコーチビルダーと言われてるんですけれども、その上物を乗っける会社の車体を乗っけて日本に輸入してくるということですね。
なんかその特徴みたいなものがあったりするんですか。
特徴はですね、 どうなんでしょうね、あの実物がまだ来てないので何とも言えないんですが、
これをその今ここに来ていよいよ導入っていう、はい、その踏み切った理由っていうのはどういうことなんですか。
まあ、やはりですね、まずはとバスとしてはこれ7年ぶりの2階建てバスの導入となりまして、都内見ていただくと分かるんですけども、今非常に2階建てバス、はとバスたくさん走らせています、
う
ん、
そうですね、で
特に屋根をですね取っ払ったタイプのバスが非常に増えていると思います、うん、やはり眺望がいい、うん、それからその風を切って走れるってところで人気が高いんですけれども、うん、何しろ国内で生産されてないものですから、はとバス自体もですね全国各地の中古バスをかき集めてきてですね、ああいうふうに使っていたんですね。
もうそれぐらい運用に苦労してらしたんですね、
う
ん、
そうですね、なのでもう新しいものを入れたいということで、うん、とはいえ国内内ではもう作れないということなので海外に求めたと。なるほど。
ただベルギーから送ってくるってなるとね、アマゾンみたいに送料無料ってわけにはいかないでしょうからね
そうですね、一応あの予定では10台ほど買うという話になっておりまして、で仮にこれがですね成功すれば、うん、2階建てバスの需要というのは結構ありまして、うん、はい、眺めがいいという他にも、うん、人がたくさん乗れるというところがありますね、うん、夜行バスでも JR をはじめとして、うん、2階建てバスはかなり重宝してるんですね、うん、通常28人しか乗れないところに39人ぐらい乗れますので、うん、ただそれもやはり代替するバスがないということで、うん、かなり使用年数が長くなってきているので、
う
ん、
そうですね、
このはとバスの取り組みがですね、うん、うまくいけばそう夜行バスなどにもこの海外製のバスを使う可能性っていうのはあるんじゃないかなと。
なるほど。まあ眺望のね良さというところで、うん、積極的にバスを選択する理由の一つになりますから、そういう意味ではバス会社としてはね、新型車両の導入とかっていうのもすごく大事な投資になるでしょうから、はい、ちょっと注目ですね。
そう
で
も一番2階の一番前の席とか一番いいですよね。
そうですね、まあ、運転士さんの眺めというかですね、
運転士ビュー、うん、それはヨッシーさんの個人的なお楽しみポイントですよね
一般の方もそうじゃないですか
めっちゃ嬉しそうじゃないですか。わかりました、はい、さあそれではヨシズスコアに参りましょう、このはとバスが導入する新しい2階建てバス、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
インバウンド10
点あれ
なんか誰かみたいなこと言い出したぞ
海外から来るということで ね、
まあ、ね、そうですよね、
はい、今何点です
か。10点
ですね、はい、
あの点数を放棄してるあたりもあの人にそっくりと
なるほど、ね、
はい、いうことでですね、分かりました。ということで吉津チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします、今回ご紹介したのははとバスが4月に導入するベルギー生まれの2階建てバスでした、吉津さんありがとうございました。
ありがとうございました。
電車も好きなんだけどな、バスか。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、はい、スマホタブレットグッズの話が出たじゃないですか、
はいはいはい、
で、あの改めてですね、うん、自分のカバンの中を開けてみたんですけれども、うんうん、ライトニングケーブルが1本、はい、それから、ミニ USB のケーブルが2本と、うん、それから充電用のベース、はい、それからですね、ミニ USB と USB 両方に対応した USB メモリと、うん、SD だとか、いろんなものが読めるカードリーダー、うん、モバイルバッテリーとですね、うん、まあ一体僕は
どんだけ入ってるんだ、
どんだけ入れてるんだろうと思いまして、
ね、本当ですね。今、うん、バーッと出してもらったんですけどもね、いっぱいありますね、
はい、
これが全部カバンの中に入ってるわけですね。
重いんです
そうですよね、
はい、
だからそういう意味で言うと本当にね、今日ご紹介したようなね、1台多役というかね、いろんな使い方ができて1台っていうのは便利ですよね。
便利ですね、うん、ちょっとね、カバンの中がぐちゃぐちゃになってる方ですとか、もっとスマートにあのビジネスバッグの中を整理したいとおっしゃる方はですね、ぜひ今回の特集はお読みになった方がいいと思います。
そうですね、はい、でね、あともう一つ本当にね、出てきましたけども IoT、これがそのどういうことなんだっていうのはよく分かんなくても、実はこういうところからね、徐々にその生活の中にね入ってきてるんですよね。
そうですね、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。Trendy.